お祈りします。ラッパの音響いて主イエスに会う時、今日の奉献礼拝を共に集うことを許していただいて感謝します。どうぞ主の御言葉が私たちの心の中にしっくりとどうぞ宿りますように、語るもの聞くもの一つ思いで神様の御前に恵みを覚える時としてください。今日集うことのできない森本兄弟の上に、また他の方の上に主の顧みがありますように、主の尊い御名によって感謝してお祈りします。アーメン。週報に、今日の説教題、右側には聖書の箇所と、今日のお話の流れが記してあります。で、前はね、テサロニケの教会に宛てた手紙が再臨を主なテーマに掲げているということをお話をしました。で、今日は再臨は素晴らしいことなんですが、それを履き違えると教会の問題が起こる、その1回目の問題をこの前見てきました。今日はその2回目の再臨の履き違いから来る問題について、見ていきたいと思います。もう一度前の時のことを振り返ってみますと、キリストの再臨に対して間違った考え方をする、そして問題が起こります。それは熱狂的な再臨の期待から来る問題でした。熱狂的、その結果もう再臨が来るのだったら何もしないで待てばいいんだという態度になります。自分が働かないから、食べる収入がない、その結果他の信徒の援助を仰ぐ、ね、もうそれは他の人に対する愛がないという形になりますから、まあ教会が混乱するわけです。これが第一の牧会の問題でした。まあ、それに対して落ち着いて働きなさいというのがこの前の答えでしたが、今日は2番目の牧会上の問題です。それは熱狂的な熱い狂ったようなあり方の反対です。冷たい無関心、そういう形で出てきます。まあそれはもう再臨があるんだったら、まあ行きたいようにしたいようにやればいいじゃないか、肉的放縦と言いますね、わがまま気まま、それは神様の御心や、まあ、善と悪、そういうものにもう関係なく、ただ勝手気ままに、たとえ不道徳と言われようと勝手気ままに自分の思いのままに生きてればいいという態度です。違う言い方したら、楽しければ何でもええじゃんという生き方です。で、こういう考え方をこの世的と言いますね。この世的、世間一般なんです。もう4章の初めに1節から8節にパウロが信仰生活はこうあるべきだという勧めをするときに、 神の御心は清くな、あなた方が清くなることだと言いました。次の12節、4章の19節から12節で兄弟愛について述べています。つまりクリスチャンの正しい生活の在り方っていうのは、もう清く生き、共に兄弟愛の交わりを深くするということで、これはね、キリストの再臨を迎える正しい在り方だということに前もって言っていたわけです。まあ前置きをそのぐらいにしまして、今日一番目の題を込み出しをつけますとね、再臨について知るべきことということです。五章の一節に兄弟たち、その時と時期についてはあなた方に書き起こる必要はありません。これが五章の書き出しです。テサロニケの信者さんたちはね、再臨が来ることでも、その時期はいつなのかよく知っていたんです。でそれはいつ何月何日何時頃という、そういうことではなくって、そういう日付についてまで何も知らされて、誰も知らされていないということを知っていたんです。知っていたというのも、まあ日時については詳しいことはわからないけど、必ず来るんだということを知っていたんです。まあ病院に行くのにもね、予約しますよね。何月の何時何日の何月何日の何時頃、まあ再臨についてはそういうことを知る必要はなかったんです。私たちがイエス・キリストの再臨、もう一度この世界に来られるということは、知らなくていいことと知らなければならないことの両方あってね、知らなきゃならないことはね、確実に来るということ、もう一つは突然に来るということです。これは知らないといけないんです。二節三節に、主の日は盗人が夜やってくるように来ることをあなた方自身よく知っているからです。人々が平和と安全だと言っている時、妊婦に生みの苦しみが望むように突然の破滅が彼らを襲います。それを逃れることは決してできません。今日読んでいただいたテサロニケ五章のこの二節三節にそれが書いてありました。例えですね、二つの例え、比喩。一つはね、盗人が夜やってくるようにということですよ。最近ね、皆さん不安になるでしょう。ネットで高額のアルバイトがあるよってね。それは凶悪窃盗事件をこう誘っているわけですよ。昔も今も窃盗事件の犯罪っていうのはね、今度はこの家に押し入ろうという、そういうことを決めると下見はするんです。でも今度はこの家に入るという相手の家にいついつ行きますよという予告はしません。歯の治療をするのに、あなたの治療は何月何日でしょうという予告はあります。でも泥棒さんからお宅は何月ですよ、何日ですよ、 夜ですよ、そんなことはないですね。襲われる家の人が全く予期していない、安心している、そんな時に泥棒さんは入ってくるんです。同じようにイエス・キリストの再臨も予告なしに突然にやってきます。これは一つの例え。再臨のもう一つの例えはね、3節、妊婦に生みの苦しみが望むようにということですよ。臨月が近づいてお腹が大きい、もういつ生まれるかわからない、でこれはね、いつ生まれるかわからない突然性があるんです。でも確実に生まれるんです。突然性と確実性、予告予定日があったけどとうとう生まれなんだ、そんなことはないわけです。盗人の場合と違って妊婦の場合は確実に出産の時が来ます。でもだいたいこの日だということは言われていても、最近はよく当たるようですが、でも何時何分というわけにはいきません。万丈医さん今日は司会してくださっています。生まれる時に前の日が祈祷会だったんです。でお父さん祈祷会に来てて、でみんなでお祈りして帰ったら生まれたんかな、本人知らんわねでそういうことが続いたんです。まさにいつ生まれるか分かんないということがあります、月の満ち日に関係しているかもしれません。我が家の長男は出産予定日に、私はね神戸のファルマ病院というところに行ってね待っていたんです。なかなかね生まれないんです。で出産の促進剤っていうのを打ってね、もっと早く生まれるようにって言ってするんですけど、生まれてこないんです。私はどんどん時間が過ぎていくんで、今か今かと待っているんですけどね、じーっと待ってる、祈って待ってるんだけどね、クリスマス前で忙しいでしょ、教会の働きで忙しい、でも年賀状を出さんといかん時期ですね。年賀状の表書きを書く時間がない。だから私は子供の出産待ちながら別のとこで一生懸命表書きしてた。それ後で聞いて、家内はあんたは冷たい言うんですけどねでもどうせ書かんといかんのですからね、年賀状出さないといけないわけですから、まあそんなことをしてました。分かっていたらね、そんなことしないで待ちますけどね。で結局年末12月14日に生まれたんです。この時は赤穂浪士の殿中松の廊下で、浅野匠の神が吉良上野介に切りかかった日ですよ。それが12月14日、ね、で私たちの結婚記念日はね3月14日です。それは余談の余談ですけどね、3月14日っていうのはね、2月14日が赤穂浪士の討ち入りの日でした。で殿中松の廊下は3月の14日だったかな、はい、関係があるんです、ね、別に深い関係ではないですがたまたまそういうことがあります。ただ結局予定日に近い時に生まれたんですが、妊婦の出産の例えにね、それを逃れることは決してできません。細かい日取りまでは時間までは分かんなかったけど、やっぱり必ず 出産はあったわけです。ああやっぱりな、生まれたな、ありがたいなと思いました。まあついでですがね、当時はね、生まれる前に男の子か女の子か分からなかったんです。最近分かるでしょ。で、でもね、当時はね、お腹がね、お母さんのお腹が前へ出っ張ってると男の子だと言ったり、そういうことが言われていたの。そしたら一緒に働いていたね、石井紗恵先生というね、馬場ちゃん先生がね、女の子だわ、赤江先生とこは、と言うてね、もう確信持って言われるんです。そして、お祝いを買ってきてくれた赤いベベなんです。前もって、女の子だわよ、言ってね、本当に可愛い、着物を買ってきてくれたんですね。まあ、生まれてきたらね、男の子だったんですね。はい。で名前はね、もうてっきり女の子だ言うからね、優子という名前にしたんです。優しい子と書いてね、信玄の31章から、全ての人に勝って優れているって、全ての女性に優れているということで、ああそんな人になればいいねと言って優子にしたんです。でも男の子ですからね、優子っちゅうわけにいかないから、でどうしようかってね考えて、で優一にしたんです。優を取って長男だから一にしたんです。ででも優秀の優という字ではなくて、英雄の優、強くあれ大しかれっていうね、そういう名前でしました。赤江優一の誕生です。でも顕示式の日に教会で西村先生に顕示式を、知識をしていただくときにね、私たちは子供を抱いて出るんです。着せていった着物がね、その赤い着物です。男の子ですかね。え？ピンクだった。ピンクだった。髪の毛はね、ほとんど薄くてね、頭にキュッと生えていたからね、キューピーみたいだったんですけどね。まあ本当にそういうことがありましたけどね、まあ要は主の日は最初の例えの盗人が突然やってくるようだ、ね、終末論的表現なんです。その警告なんですが、それはね、実はただの警告ではなくて、悲しんでる人を慰め、教会という信仰共同体の兄弟姉妹を励ますためにこのことは書かれているんです。再臨というのは驚かすためや警告、怖い警告ではなく、嬉しい嬉しい、喜ばしい訪れなんです。そのことを、まあ私たちは再臨について知るべきだと思います。4節から11節にね、それが嬉しい喜びの知らせですよということを今読んだ中に書いてるんですね。で特に最後の11節、ですからあなた方は現に行っている通り互いに励まし合い、互いを高め合いなさい。こういう目的のために書かれています。再臨をね、なんか怖いことのようにだけ、語られるっていうのは、まあ正しくないということをね、ここで見ます。どうでしょうかね、再臨をそういう喜ばしいこととして皆さん待っていらっしゃいますか。教会で兄弟姉妹はそんなふうに再臨を待ってるでしょうかね。来週イースターですね、イエス様の復活。今日がイエス様が十字架、 エルサレムに入城した日です。今週17章です。でイエス様が金曜日に十字架で殺され、約束のように3日目に死人の中から復活します。復活っていうのはね、喜びの日で、その喜びの復活が本当に完成する日が再臨なんです。復活と再臨、二つの希望、これを来週私はこの前ここでこの四章で学んだことを含めながら最大時でお話ししようと思います。では二つ目の、そして最後のことですね。あなた方は光の子供、昼の子供ですとしました。ここでね、今日の聖書の箇所の中で4節と5節、しかし兄弟たち、あなた方は暗闇の中にいないので、その日が盗人のようにあなた方を襲うことはありません。例えば盗人のように突然に、来るということはないと言いました。あなた方は皆光の子供、昼の子供なのです。私たちは夜のもの、光の子供に対して夜のもの、夜の子供に対して昼の子に対して夜のものではないよ、光の子に対して闇のものではありませんよと、4節5節はそう言っているわけです。光と昼に対して暗闇と夜というのはね、比べているんですね。神がいない世界、神を信じない人々の世界と、神を信じて神様に属している世界の二つの世界を比べているんです。これが光と昼に対して暗闇と夜と言っているんですね。ヨハネはね、手紙、晩年の手紙で第一の手紙一章五節でこう言いました。ご存知だと思います。私たちがキリストから聞き、あなた方に伝える指針、メッセージは、神は光であり、神には闇が全くないということです、ね、神は光、神には闇がない。だからイエス・キリストを信じる私たちはもうすでに光の子供なのですね。初めからイエス・キリストの再臨について、だから初めから知らされているんです。再臨があるというのは初めから教えられている。再臨を迎える用意がなかったと言い訳するはずも必要もないんです。知ってんだから。これが光の子供、昼の子供という意味です。イエス様を信じる前はね、どうだったでしょう。確かに暗闇の子でした。滅びの子と呼ばれました。イエス様の光のうちに移されてから、今はイエス様が再び来られる再臨の日、もう慌てふためく災いの日としてびっくりするんじゃなくて、もう待ちに待っていた喜びの日としてその日を迎えることができます。旧説はそのことを言ってるんです。今日の旧説を見てください。宗法にもありますが、箇 神は私たちが御怒りを受けるようにではなく、主イエスキリストによる救いを得るように定めてくださったからです。救いの完成をいう意味なんですね。救いは信じた時にもう救われているんです。その救いが完成する、それがここでいう救いの得る、再臨によって救いが完成する日なんです。私たちが努力するということよりも、神様が初めからそのように定めてくださっているんです。あなた方は光の子供、昼の子供ですと、そう言われているということをね、確認したいと思います。じゃあクリスチャンはね、では光の子供、昼の子供だとは分かりました。じゃあどう、具体的にはどうしたらいいんですかというのが、この6節から8節ですね。ですから、他の者たちのようにというのは、イエス様を信じないで暗闇の中にいる人、眠っていないで、再臨なんて考えていない、復活なんて信じられない、霊的に眠った状態なんです。目を覚まし身を慎んでいましょう。死んだら終わりだからどうだっていいやっていう、身を慎みようがないんですよ。眠る者は夜眠り、酔う者は夜酔うのです。しかし私たちは、イエス様信じている私たちは昼の者なので、最初から昼の者にしてもらっているんで、信仰と愛と愛の胸当てをつけ、救いの望みという兜をかぶり、身を慎んでいましょう。皆さん、体を守る、鎧ですね。胸当ては何かというと、信仰と愛なんです。そして、頭を守る兜、これが希望なんですね。これが私たちが身を慎んで待っているということですね。目を覚ましっていうのは、やがて来る最後の裁きを十分意識して正しく生きるか、神様を無視して勝手に生きるか、神様の最終的裁きが、審判があるわけです。それを意識して毎日清い生活をするっていうのが、目を覚ましていることです。身を通信でっていうのは、酒に酔っている状態の反対ですね。正気でいる、ね、シラフでいるっていうことです。これは酒を飲むか飲まないか、禁欲をせんといかんという、そんな教えではなくって、神様がなくってどうってことはないよ、神様を信じない、当たり前じゃないか、だから自分のしたいように行きたいようなところへ行って、もう美味しいものを食べて楽しく暮らせばいい、どうせ死ぬんだから、そういう考え方、生き方で満足している人の心の在り方を、この酒に酔うと言ってるんです。ほとんどの人は酔っ払ってますよ。私たちも前はそうだったんではありませんか。ですからイエス様は山上の説教で何とおっしゃったか、マタイの五章には、心の貧しいものは幸いです。逆説でしょ。この世は飲めや歌えや 楽しめばいいというのに対して、心が私はダメな人間です、そしたら幸いだ言うんです。天の御国はその人たちのものだからです。悲しむものは幸いです。なんで悲しむのがいいか、その人たちは慰められるからです。イエス様が十字架で罪を背負って死んでくださって、復活して私たちの罪を許してくださる、絶望から希望へ変えてくださる。だから悲しみが喜びに変えられる。柔和なものは幸いです。その人たちは血を受け継ぐからです。義に飢え渇くものは幸いです。ああ、なんで私はこんなに罪深い人間なんだろう。塩狩峠で長野正雄という主人公は、自分がそんなに悪い人間だと思ってなかった。でも一人の人をとことん愛するということが、やろうと思ったらできないということが分かった。その人たちは満ち足りる。イエス様の十字架で罪許されて、本当に新しい人生に入りました。これは三条の説教でイエス様が語られたのは、この世の人の心の在り方ではありませんね。これはイエス様を信じた人がそういう心に変えられた姿です。光の子供、昼の子供の具体的な生き方は、ここには3つありましたね。胸当て、信仰と愛の胸当て、頭には救いの望みという兜をかぶって生きる。これが光の子供、昼の子供の生き方です。パウロはエペソ人の手紙の6章で、悪魔との戦いのために武器を持ちなさいと。それも攻める武器ではなく、守る武器、防御の武具をここで急に言い出してるんです。目を覚まし、身を慎んでキリストの再臨を待っている人の姿は、悪魔の攻撃、敵の攻撃に備えている見張り人の役、保証と言いますね。その姿に重ねて、保証も胸当てをつけ、兜をかぶって、そして敵が来るのを見張っているわけです。この防御の守りの武器は、信仰と愛と希望の3つですね。有名なコリント13章で前見たように、いつまでも残るのは信仰と希望と愛、これら3つです。パウロはこの3つが大好きですね。その中で一番優れているのは愛です。今まで2つ目のあなた方は、イエス様を信じているお互いはもう光の子供、昼の子供で、どう生きればいいかということを、この手紙でパウロから学びました。最後にね、まとめて終わりたいと思います。十節にね、どうあるか、主が私たちのために死んでくださったのは、私たちが目を覚ましていても眠っていても主と共に生きるようになるためです。キリストの十字架による贖いの死は、実はイエス・キリストの再臨によって完成します。先ほども言いました、十字架だけで完成しない、復活で保証、約束されていますが、その約束が完成するのは再臨の時です。それが救いの望みです。指導者を失ったテサロニケの教会に、互いに 高め合いなさいと十一節で言ってますね。互いに励まし、互いを高め合いなさい。高めるというこの言葉ね、おいこどめよという言葉をね、現在形なんで、今高め合いなさいと言ってるの。それはいつまでかというと、再臨がある時まで、再臨の希望を持って建設教会を立て上げる、あるいはこの追い込めよという言葉は成長させるとかね、立て上げるということを求めているわけです。主の日に最大値で礼拝守って奉仕まで出張ってきて、こうしてこの礼拝を進めているのは、ここに主の教会を立て上げるという使命を受けているからですね。ですから11節、あなた方は現に行っている通りに互いに励まし合い、互いを、互いをとありますね。これは個人というよりも、教会の牧師に対してよりも、教会に対して、教会に属する信徒に対しての互いにっていうの勧めなんですね。さあ、私たちは日常の信仰生活の中で、そのように再臨の希望に満ちて教会を立て上げることを自分はしてるんだ、励んでいるんだと、そう思ってるでしょうか。最大の兄弟姉妹はそんなふうに再臨のことを思ってるでしょうか。岡山の小教会はそうなってるでしょうか。そうであればいいですね。そうであれば素晴らしい。ますますそのような教会になっていきたい。これがイエス様から問われていることです。だから互いに、信徒のクリスチャンの一人一人が奮い立って立ち上げていこうということです。今日の招きの言葉、黙示録の3章15、16、修法の下に書きましたね。ここはね、ラオデキアの教会に書き送られているんです。で、ヨハネはね、ラオデキアの教会にこう言いました。あなたは冷たくもなく熱くもない、ね、熱狂的な間違いがありました。そういう熱狂するほどの熱さもない、でも冷ややかで、もうどうせ死ぬんだから終わりだわって、もう本当に冷ややかなクールなクリスチャン生活、それは神様はね、喜ばれない。むしろ熱い、冷たいか熱いかでやってほしい。皆さん、お茶は冷たいのがいいですか、熱いのがいいですか、ね、熱いか冷たいか、どっちかがいい。生ぬるいのは嫌だと思うでしょう。その後、あなたは、そのようにあなたは生ぬるく、熱くも冷たくもないので、私は口からあなたを吐き出す。このことを、問題だった熱狂的な間違いと、あるいは冷ややかなことが、両方が、教会が問題になっているので、そのことを覚えながら、自分の信仰生活を振り返りたいと思います。お祈りしましょう。神様、あなたは私たちを見ておられます。今日も最大の礼拝で西村先生から、主は私たちを見ておられる、ダニエルを見ておられる、そのように私たちはヤモメのわずかばかりの けども、心からの献金の姿勢を見てみる。私たちの本当に熱い、本当に心の再臨を待望する心を見ておられます。どうぞ生ぬるい、そのような信仰生活から抜け出ていくことができますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。